お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録3章17節から22節、そして4章のイントロダクションをお送りいたします。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録3章の学びをしていますが、3章の17節。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。今日の教会を皮肉って、ドイツのルーベックにある大聖堂には次のような言葉が刻まれています。私たちの主、キリストは私たちに次のように語られる。あなたは私を主人と呼びながら、私に従わない。あなたは私を光と呼びながら、私を見ない。あなたは私を道と呼びながら、私の上を歩まない。あなたは私を命と呼びながら、私を選ばない。あなたは私を賢いと呼びながら、私について来ない。あなたは私を麗しいと呼びながら、私を愛さない。あなたは私を富んでいると呼びながら、私に求めない。あなたは私を永遠に呼びながら、私を探さない。あなたは私を高貴なものと呼びながら、私に仕えない。あなたは私を恵み深いと呼びながら、私を信頼しない。あなたは私を力と呼びながら、私を尊敬しない。あなたは私を正義と呼びながら、私を恐れない。もし私があなたを非難しても、私のせいにしてはならない。ラオデキアの教会はまさにそのようでした。これはまさに、スタンレー・ハイが次のように言ったときに意味した教会です。教会は私が罪人であることを私に教えてはくれなかった。教会は私を失われた人間として取り扱うことをしなかった。教会は私にイエス・キリストだけにある救いを提供しなかった。教会は罪の恐ろしい結果、地獄の確実さ、そしてイエス・キリストだけが救うことのできるお方であるという事実を私に語らなかった。私たちには黄金律よりももっと最後の審判が必要だ。もっと生ける神と生きている悪魔も知る必要がある。地獄を避けて天国を得るためにもっと天国が必要だ。教会は私に教化のためのメッセージではなく神聖のメッセージをもたらさなくてはならない。私は神聖のメッセージをもたらすような教会の役には立たないかもしれないが、そのような教会が私を失望させることはない。私たちは今日、ラオデキアの教会の時代に生きています。そして教会は、神様の救いの恵みを証しすることに失敗しているのです。黙示録3章の18節。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。火で精錬された金は、たっといキリストの血潮です。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさいと書かれていますが、これはキリストの義を語っています。またここには、目が見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさいと書かれていますが、これは 今日信者の目を開いてくださる聖霊のことを語っています。黙示録3章の19節、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。ここにある熱心になってという言葉は熱くなることを意味しています。これが主のこの教会に対する最後のメッセージです。主は熱心になり熱くなりなさいと言われます。主はこの教会に生ぬるい状態を捨てなさいと命じられ、悔い改めなさいと言われます。この教会は他のすべての教会に勝って悔い改めを必要としています。そして悔い改めのメッセージは現代の教会のためでもありますが、もしあなたがそれを述べ伝えるのなら、あなたは確かに人気者になることはありません。このラオデキアの教会にいる人々でさえも、キリストに立ち返るのに遅すぎるということはありませんでした。私は愛する者を叱ったり、懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさいと書かれている通りです。20節からは、いつの時代にも主イエスから出される一般的な招きが始まります。黙示録3章の20節、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。これは主イエスが罪人の心のドアのところに立っておられる姿です。主に中に入っていただくためには、あなた自身がドアを開けなければなりません。私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると書かれています。これは交わりと神様の御言葉に養われること、そしてイエス・キリストをよりよく知るようになることを語っています。黙示録3章の21節、勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう、それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。ここで注目していただきたいことは、ご自分と父なる神様との関係を語るとき、主イエスはいつでもそれを独特の関係として表現されているということです。主イエスはここで私の父と言われています。主イエスはヨハネ20章の17節で、私は私の父、またあなた方の父のもとに登ると言われました。主イエスは私たちの父とは言われなかったのです。なぜなら、主イエスと父なる神様との関係はいつでも私たちと神様との関係とは違うものだからです。主が、私が私の父と共に父の御座についたと言われるとき、主イエスはこれから来ようとしている次の場面のために私たちを備えておられます。これから続いていく数章の中で、私たちはこのような描写を見ていくことになります。黙示録3章の22節、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。この特別なメッセージはすべての教会のためです。これを聞くためには主の血がつけられた耳が必要です。これが神様の御言葉を学ぶのに十分に注意を払い、神様の御霊より先走ることなく、御霊に教師になっていただかなくてはならない理由です。もしあなたも血のつけられた耳を持っているのなら、主はご自分が言われることをあなたに聞いてほしいと願っておられます。神様の御霊だけが神様の御言葉をあなたにとって現実のものとしてくださるのです。これで7つの教会へのメッセージは終わります。これらは今あることであり、とても重要なことでした。ここまでこれら7つの教会に多くの時間を割いてきました。なぜなら、これらの教会は私たちが今生きている時代と 私たちの仲間に関係があるからです。もし私たちが主の教会のメンバーであるなら、私たちは同時に主の体の一部でもあります。ペンテコステの日に始まり、現在まで続いている主イエスを自分の救い主として信じた人々のあの偉大な仲間の一部なのです。またここまで7つの教会がとてもはっきりとした歴史上の時期に分けられていることを見てきました。そしてそのうちのほとんどはもう成就しました。私は自分たちが最後の2つの教会の時代の中にいると信じています。前にも言いましたが、今日組織化された目に見える教会の中には分岐点があります。ラオデキア教会に代表されるあの廃墟の中に入り込んでいる教会と、また神様の御言葉に立ち続けているフィラデルフィア教会に代表される教会です。こちらの教会が軽挙されるのです。もう片方の教会には、すべての教団を含むものすごい組織を持つ教会。キリスト教の教会であると自称してはいますが、ずっと前から神様の御言葉とキリストのご人格から離れてしまったすべての教会が含まれています。これが教会の中に存在している区別です。片方の教会は軽挙されます。しかしもう片方は大患難時代に入って行きます。ここまでこれらの教会のためのメッセージが書かれていました。主イエスはその地域的な状況に対して語られ、また同時に教会のすべての歴史をはっきりと区分されました。なぜならこれらの教会は、教会がこの地上に存在する時代を完全にカバーする、7つの代表的な教会であるからです。そしてまたこの一つ一つのメッセージの中に、今日のあなたのためのメッセージもあるのです。エペソの教会に対しては、今日の私たちのためでもある警告が与えられていました。それは最高の愛から離れてしまう、つまりイエス・キリストとの個人的で愛に満ちた関係から離れてしまう危険に対する警告でした。どの信者にとっても、特に主に仕えようとしている人たちにとっての本当のテストは、あなたのちょっとしたやり方や、様式や、制度や、あなたの献身や、その他今日強調されているどんなものでもありません。たった一つの質問は、あなたは主を愛していますか、ということなのです。あなたが主を愛しているとき、あなたは主との正しい関係を持っているはずです。でもキリストのご人格から離れ始めると、最終的にはぬるま湯の状態になってしまうのです。廃墟の教会はぬるま湯の最悪の状態です。ニューヨーク州北部のある偉大な説教者は、20人の生ぬるいクリスチャンは、一人の粗暴な無神論者よりも、キリストの大義を傷つけると言いました。生ぬるい教会はキリストに対する恥辱なのです。主イエスはスミルナの教会に苦しむことを恐れてはいけないと言われました。確かに今日私たちはそのことを恐れています。私たちは主イエスに仕えるために犠牲を払いたくありません。でもそれが主のやり方なのです。そしてペルガモの教会に対しては、主は次のように言われました。黙示録2章の14節から15節。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを報じている人々がいる。それと同じように、あなたのところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる。そしてテアテラの教会に対しては、主は次のように言われました。黙示録2章の20節。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧苦を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。 一部の人たちはキリストを受け入れておいて、それから低い水準で生きることができると考えています。もしあなたが主の子供であるなら、決してそのような生き方をすることはできません。プロテスタント教会を代表するサルデスの教会には、霊的に死んでいるという危険がありました。主は黙示録三章一節で次のように警告されました。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。今あなたが属している教会はどうでしょうか。その教会は生きているでしょうか。あなた自身は生きているでしょうか。それとも今日、あなたは死んだ教会の中で死んでいるでしょうか。多くの人々はそのような状況です。それでも彼らは信仰の歴史的な教理を保有し続けていることについて語っています。でも今日のプロテスタント主義の明白な欠陥は死んでいることです。それはすべての中で最悪のことなのです。そしてフィラデルフィアの教会は大きな危険の中にはいませんでしたので、主イエスはこの教会を全く非難されませんでした。でも確かに次のような警告を与えています。黙示録三章の11節。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。彼らは何を持っていたのでしょうか。主は彼らが主の御言葉を守っていたので、彼らを称賛されました。私たちもまた、このことについて気をつける必要があります。マギー博士は長い牧会生活の経験を次のように述べています。長年にわたる自分のミニストリーを振り返ってみると、そこには真実な信仰生活を始めた人々がたくさんいます。彼らのうちの多くは私よりもずっと強い人たちでした。初めの頃、私にはできなかったような仕方で、彼らは神様の御言葉を擁護していました。でも残念ながら、今は彼らは信仰から離れてしまっています。私はそのことに驚いていますが、フィラデルフィアにある教会の中でさえも、信仰から離れてしまう危険があったのです。ですから私たちが主の御言葉を忠実に守り従うことに、よくよく注意していなければならないのです。そしてラオデキアにある教会に対しては、主イエスは黙示録三章の十六節で次のように言われました。このようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。この教会は、クリスチャンであると自称しながら現実に欠けている教会でした。でもこの教会に対してさえも主は悔い改めるための最後の招きをしておられます。さて、黙示録四章の学びに入りますが、これまで二章から三章に書かれている七つの教会の中に教会の歴史を見てきました。でも四章に入りますと、おのずと次のような疑問が出てきます。その後、教会には何が起こったのでしょうか。四章から残りの黙示録全体を通して、最後の招きにたどり着いた時を除いては、教会への言及は一つもありません。またこの招きは一般的な招きであって、この書の時間的な順序には何の関係もありません。これ以降、教会という言葉が引用されているのを目にすることはありません。この時点までは、教会という言葉は繰り返し出てきました。事実19回も出てきたのです。でもこの段階から教会は消えてしまいました。そこでは、教会のことは何一つ言及されていません。それは、教会が主に会うために軽挙されてしまったからです。教会はそのようにして天国に行きました。軽挙はフィラデルフィアの時代に起こります。そして地上に存続し続ける、世に言うところの教会は、ただの命のない組織に過ぎません。 その教会は大患難時代を通ります。そしてついにその教会が大陰符と呼ばれるのを耳にするのです。実際聖書の中で最も恐ろしい光景は黙示録の17章です。ではこの後私たちは再び教会を目にすることがあるのでしょうか。確かに目にします。でももはやそれは教会ではなくキリストの花嫁です。自分の夫である方のために飾られたキリストの花嫁なのです。4章から22章はこのとても素晴らしい書の最後の大きな区分を構成しています。この書の区分はヨハネに与えられました。そしてヨハネは私たちにそれを伝えてくれました。その区分を見過ごすべきではありません。なぜなら主は1章19節でそこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せと命じられているからです。つまり主はメタタウタ、これらのことの後に起こることを書き記すように言われているからです。黙示録4章の1節のその後は1章19節のこの後に起こることに応答しています。両方ともギリシャ語でメタタウタという言葉であり、この表現はこれから全く違う場面と違う主題に変わることを示しています。いくつかの目につく事実によって4章からは私たちが新しい区分に入ろうとしていることは明らかです。そこではメッセージの傾向と状況が根本的に変化します。第一の顕著な変化は4章の前までこの世にある教会のことが19回も引用されていたのにもかかわらず、4章からはこの世にはもはや教会は見られないということです。事実2章から3章の主題はすべてこの世にある教会のために割かれていました。でも4章から黙示録が終わるまで教会はこの世との関連では一度も言及されていません。一つだけの言及はこの世のつまらない時代が終わった後の締めくくりの証の黙示録22章16節に一言書かれているだけです。キリストはやがてこの世から取り去られるご自分の者たちについて次のように言われました。ヨハネ17章の16節、私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。そして主は同時にこのようにも言われました。ヨハネ14章の3節。また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はラオデキアにある教会へのキリストの手紙その2というテーマで黙示録3章17節から22節そして4章イントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。